はい、こんにちは、人生上昇塾、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、先週ね、
はい、
澤さんとの会で、鑑賞ガイドというのを
はいはい、
やらせていただいて、はい、これがまあ思った以上に評判いただいておりましてですね。
あ、そうですか。
あちこちらで、まあ評判が良くてですね。
感想とか来たんですか。
そうなんですよ、たくさん来てましたね。で、あるちょっと S さんの日記なんですけども、
はい、
ちょっとこ読ませていただきます。
はい、
承認いただいたんで、
うん、
昨日のお気楽チャンネルの鑑賞法、
はい、
こんな究極のやり方を無料で公開しているなんてびっくりです、
うん、
めちゃくちゃ重要なポイントを教えてくれてますよね、とっても分かりやすい、それは置いといて早速やってみました。
あ、
結果から言うとすんなり入れますと。
あ、うん、
あの状態に
ね、うん、
宇宙遊泳は最高に解放された心地です、うん、だから意識の中でこういわゆる自由に動けるというかな、
はい、
うん、5分あればできる、
うん、
やらない手はないでしょうか、
うん、うん、
この世界の仕組みを解き明かしちゃってる神回ですね、すごい時代になったものです、本当にありがたいことですという、
うん、
まあ、私にとってもありがたい、
いや素晴らしい、
感想をいただいてまして、
それ
以外にもですね、いろいろと、
はい、
感想をいただき、今日の実は、本編の、
はい、
投稿の方もこの、うん、先週の鑑賞についてなんで、
あ、そうなんですね、
はい、それでね、はい、まあ、コースの受講生の方からは、
はい、
ぜひこれ音声ガイドにしてほしいと。
そうですよね、
うん、これラジオだったんでね、
うんうんうん、
MP3 ってやつですかね、
はい、
で
もちろん iPhone でも聞けたりね、
そう
どこでもできる、
そうなんですよ、タブレットとかね、
はいはい、
じゃあもうそんな言っていただけるんであればということで、現在今制作中でございまして、
やったー、
せっかくですからこのラジオこうサイズを短くするというよりかは、うん、まあ、一回一から作ろうかなと、はい、
ああ、そうなんですね、
うん、でやっぱり鑑賞前の観念浄化、
うんうんうん、
その鑑賞に応た感じのリストを作って、
はい、
その観念浄化も追加したロングバージョンというのも、
うん、
作って公開する予定ですので、
はい、
これ抵抗コースの中で、うん、公開させていただく予定でございまして、
そうですか、じゃあテイクに入らないといけないね、みんな。
そうですね、これぜひ、
うん、ぜひ入っていただいて、
ぜひ入っていただいて、
うんうんうん、
体験していただきたい、
はい、
いつできんねんという話なんですけども、
はい、
アンジュさんのところもこっちも、うん、今日ちょっと見てきたけど桜一部二部ですよね、今日
一部二部ですね、名古屋も
ね、
うん、
その桜が散るまでには
来週ぐらいか、
そうですね、
うん、
来週末あたりまでには、
はい、
公開できると思います、
はい、
はい、のでお楽しみになってください。
はい、
はい、それとですね、昨年末から実施しておりました、
うん、はい、
帝国コースの、
うん、
11周年ありがとうキャンペーンもですね、
はい、
いよいよあと3日で、
あら、そうなんだ、
はい、4月1日月曜日までのお申し込みということになりましたので、
はい、
はい、これ三大特典は今回で、これ最後とさせていただきます、
うん、はい、
はい、ちょっとご説明しますと簡単にですけども、
うん、
特典1、受講料5000円割引と、
はい、5000円割引、
はい、特典2、このツアーガイド足立とですね、無料の個人セッションが60分間と、
はい、
はい、通常1万円のところ無料ということと、それと特典3ということで、これ DVD ですね、
はい、
セミナー DVD、観念浄化と梅音禅、3枚組のセット19,800円、これも無料でプレゼントということで、う
ん、すごかったんですね、
そうなんです、うん、三大特典、これがまあ最後ということで、
はい、
ぜひね、この観念浄化の旅をですね、ちょっとやってみたいという方はですね、
もう今入るのが一番いいよね、そんな音声も。
そうですね、それ過ぎちゃうと全くゼロになってしまうので、得点は。
そうか、
そうなんですよ、
得点もゼロだし、うん、今なら音声もね入ることで。
そうですね、タイミング的には音声ファイルも手に入るということで、う
ん
う
ん、ねえ、そんな体験したいですよね。
そうですね、今回どうなんでしょうね、うん、これまたちょっとパワーアップさせたようなもの作りたいので。
ああそうなんだ、あのラジオより、
はい、続々と、
はいはい、
本当の自分に出会ったってことがこれ増えていくんちゃうかな。
楽しみですね、
うん、ぜひ体験してみていただきたいと思います、
うん、やっぱりね、こと、うん、言葉のないところにしかね本当に本質っていうのはないなって思うので。
そうなの、
だからあの、うん、太極拳も雑念入れずにね、言葉だからね、考え事もやめて。
そうなの、うん、でね、一回それね、体験しちゃうと、
はい、
体感って体が覚える感覚を覚えるわけですから。
あー、なるほど ね、そうですよね。
そうなんです、一回感覚として味わってしまうと、うんうん、2回3回っていうのはもうハードルが低いんでね、
うん、
うん、ですからね、
しょっちゅうなるようになるし、それ
なるなる
があるとね、もう迷いようがないっていうかね、うう笑えてくるし、うん、いろんなことが。
ぜひ、ね、
うん、
このファイル使い倒してみてください。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。
Internet Radio
Okiraku Channel。
はい、本日は B さんからいただいたご質問です。それでお願いいたします。
はい、先日の鑑賞ガイドですが、3回目に自分が消える恐怖を感じ、目を開けてしまいました。大丈夫だと言われていたのですが、とても怖かったです。もしあのまま自分が消えてしまったら、どうなっていたのでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい。
自分が消える恐怖を感じて目を開けてしまいましたということなのですが、
はい。
これちょっとな、惜しかったなと。
惜しかった。
惜しかった。あのね、というこの私目もですね、うん、初めて体験した時は、
うん、
ビビってパニックになっちゃったんですね。
あ、私もです、ギャー言ってね、パニックりました
でしょ、うん、
はい、
だからまあ普通です B さん。
あ、
うん、あの目を開けてしまった、うん、でね、今日はその後何が起こるのかって話してみたいと思うんですけども、
はい、
まあね、自分が消えるって相当怖いですよね、
そうそうそう、
だって自我の使命は、
うん、
どうやってこの人間業界で生き延びていくかですから、
そうですね、
その自分が消えてしまうなんて、
うん、
持ってのほかなんですよ。
そう、本当に気が触れそうでした、
うん、そう、もういい表現ですね、気が触れる、そんな感じなんで、
本当、うん、でしたね、
そう、うん、そうそうそう、うん、大好き、
あ気が触れる、
うん、今や好きなんですけどね、
うんうんうん、
その時はビビりましたけどね。
そうなんです、
このね、B さんが感じた恐怖というのは、
はい、
の本能からの警告なんですね。
なるほどね、
う
ん、
そっち行っちゃダメだっていう、
ダメだって、
うん、そういうサインなんですね、
うんうん、
でもね、実際は全然大丈夫、
はい、
うん、僕も何十回も言っておりますけども、必ず自我は戻ってきます、
うん、
うん、もう大丈夫でね、
本当にこ
の、うんうん、人間のセミナーの人間体験ゲームのゲームマップをお持ちの方はですね、
はい、
1ページ目の図解を見ていただくと、見ていただいておいていただくとですね、
はい、
うん、自分が消えるというのは一体どういうことなのか、
うん、
も
う
これも図にちゃんと書いてますので、
はい、
直感的に大丈夫だと、
うんうんうん、
ということがもう理解できると思います。
はい、猫が田植えしてるやつですね、
うん、その1ページ目ね、
うん、あ、これ2
ページ、ページ1、
うん、ページ1、あ、これか、
うん、それの左下ぐらいにって書いてあるんで、
はい、ほんとだ、
うん、そうそうそう、でね、うん、自我が消えることにもう慣れちゃってるよっていう方はですね、
うん、
実感されてることと思いますけども、
はい、
自我意識って、
うん、
相当重いんですよ。
重い、
うん、そう、あのエネルギー値が高いというか、
あ、はい、う
ん、ですからね、ある時突然意識が宇宙大に広がったなんてね、
ね、
たまにそんな話聞くんですけども、実際はねこれ広がったわけではなくて、
うん、
この自我という中心が消えてしまったわけですよ。
そういうことか。
そう、広がった、うんうん、っていうことない。
ような感じはしますが、
そうそう、
そういうわけじゃないんですね。
感じはするのは覆ってるんですけども、
う
ん、というのはね、純粋意識って、はい、
うん、
どの瞬間も見ている世界そのものですから、
はい、
それが広がったり収縮したりすることないんですよ。
そっかそっか、そうですよね。
そうなんですよ、
うんうんうんうん、
でも人間って、
はい、
自分が考えているって思い込んでいるので、
そう、うんうん、
干渉している意識は、
うん、
いつもこのエネルギー値の高い自我意識とぴったんこ、いわゆる思考とぴったんこなんですよ。
エネルギー値が高いってのは思考なんですね。
そうなんですよ、
うんうんうん、
だからエネルギー値が高いということは、
うん、
エネルギーが収縮している、ちっちゃくなっている、
ちっちゃくなっている状態、
うんうん、そうなんです。だからね、自分ってちっぽけな存在で、
はい、
世界の隅っこにいるような感覚を感じるわけですよ。
そうなんですね、
自我とぴったんこの時はね、
うんうんうんうん、
で本当は今見ている世界が、
うん、
今皆さんが見ている世界が、
うん、
自分なんですけども、
うん
うん、先ほどのことによってそうは感じないんですよね。
なるほどね、
うん、あの収縮しとるんでね、ですけども、もし見ている世界が自分だなんてことになってしまうと、
うん、
これね、自我が芽生える前の、
はい、
赤ちゃんになるんですよ。
うん、
うん、さすがにおぎゃーとは泣かないですけどもね、この年になると、
うん、
あの本能で動いている、
うん
うん、本能で反射的に動いているだけ状態になります。
あー、そっかそっか、
うん、その、自我意識落ちてる状態っていうのが、
うんうんうん、うん、そんな感じ。
そう、う
ん、
だからね、そこには私は存在せずに、
はい、
よって私の問題も、私の苦しみもなく、足りないものもない、
うん
うん、だから完全に満たされた状態なんですね。
うん、うん、
誰もが、だから自我が芽生える前ですから、誰もがそこを通り抜けているので、
はい、
ちゃんとね、戻り方も知ってるんですよ。
うん、
うん、どうやったらそこに戻れるか、うん、戻れる方も知ってるし、
うんうん、
自分が誰かも知ってるんだけども、知ってはいるんですけども、知らんぷりして、
うんうん、
人間業界で遊んでるわけですよ。
そっか、
そう、
うん、面白い。そ
う、だからね、この番組をね、はい、今回お聞きしている方にはですね、
うん、
ぜひおすすめしたいのは、
はい、
自分は知らんぷりして遊んでるんだという意識を持つこと。
あー、なるほどね、
うん、もうそういうポジション、
はい、
うん、全然ピンとこないなっていう方でも全然 OK なんで、
うんうん、
まずは立ち位置を変えてみてください。
そうですね、
うん、
それが一番だわ。
そう、
うん、
知らんぷりして遊んでるという立ち位置、
うんうん
うん、ですからね、今人生がどんな状態であろうとですね、
はい、
これは自分が選択したゲームなんだというポジションにいること、うん、これでね、
はい、
こっから変わってくるんですよ、本当に。
なんかね、それだけでも胸がね、キュッと熱くなるような、
そうでしょ、
楽になるようなね、
そうでしょ、
エネルギーが変わりますね。
そうなんですよ、うん、ですからね、もちろん納得していただく必要は全くございません。
そう、逆に頭の納得いらんね。
ああ、もうおっしゃる通りでね、
うん、頭はやったらダメですよ、うん、本当に。
自我的には、
うんうん、
これは自分が選択したなんて受け入れがたい話だと思うんだけども、
ね、頭では納得したいとこなんですが、逆にダメですもんね。
これね、だいたい激怒するわけ、
うんうん、
だってなんでこんなつまらないゲームを自分で選択する必要があるんだと、
うん、本当に、
うん、だからね、
そういう場合もありますよね。
以前の僕でもそうですよ、
うん、
今だからこんなこと言ってますけども、
私はね、イラチだもんね。
15年前のもう無知のイラチの、
うん、
自分だったらもうテーブルひっくり返して帰ってますからね。
シャブ台を
バーン、うん、シャブ台を即ひっくり返してますね。
うん、うん、
ですからね、大切なことはもうさっきアンジュさん言うたけども、はい、
うん、
なぜということを捨てること、
はい、まずそれが一番ですね、うん、
これね、なぜ捨てないと、
うん、
自我が作ったこのドラマに巻き込まれちゃうんですよ。
うん、
例えば、今私が貧乏なのは、
はい、
前世が貴族で、
うん、
裕福だったんで、もう十分それ経験しちゃったからなんだと、
うんうんうん、
今世 生はだからその、反動で貧乏を体験しにやってきたんだみたいな、こんな話を聞くと、自我はなんとなく納得しちゃうんですよ。なんか辻褄合ってるから。
なるほどね。
だから楽になるの。
楽になる、
なるほどそういうことなんかということで、気分が落ち着いちゃうんですよ、ある程度。
はい、
ですから創作されたドラマにもそれなりに効果がある。でもね、逆に効果を感じてしまうと、もうね、ドラマの世界にどっぷりハマって抜け出せないことがあるんですね。だって、自我イコール思考ですから、
はい、
ドラマの世界にハマってしまうということは、さらにさらに、
はい、
自我と同化する時間が増えていく。
そうですね。
ですから、この肉体が自分であるという催眠が、ますます深まっていくんですよ。
ああ、催眠なんですね。
これは催眠なんですよ。
はい、
とはいえですね、
も
ちろん本人良ければ全て良しじゃないですか。
はいはい。
だってそういうの大好きだっていう人いっぱいいますから、
ねえ、
全然遊び足りてないし、別に催眠であろ
う、リアルに雇ったらいいよね。そうですよね。
そういうスピリチュアルな物語大好きだっていう人もいっぱいいるので、そういう方はそれで全然 OK なわけでございまして、
はい、
自我満足ゲームをまだまだ遊び足りないっていう人には、これね、鑑賞してくださいなんて言ったとしても、
はい、
まずやんないですね。
ああ、そうですよね。
聞く耳持たないですね。とにかく考えることが大好き。
そう、考えてなんとかなるって思ってましたけどね、私も、
ですから本読んだり、Facebook やら、ブログやらね、あちこち見てですね、常に自我意識とぴったんこになった状態。
はい、
でもね、そういう人がたまに苦しいですってやってこられるんですよ
ね。やってこられるんですね。
そう、でいろいろアドバイスするんですけども、実際はやろうとはしない。もう鑑賞するよりも Facebook。 だからこれもね、4対6の法則なんですね。
なるほどね。
だからね、無意識に楽な方を選択してるわけであって、
あ、そっか、
これ全く問題がないんですよ。どっちにしても苦しみはあるんですよ。何を選択しようが、
はい、
10対0にならないんでね。だから苦しいってやってくるんやけども、でもやらないと。
やらないと。
そうそうそう。それはそれでいいわけでございまして。
ね、いいも悪いもないけど、やっぱり別れるなっていう感じがしますよね。そういう何かを得て、嬉しいなっていう。途中あっていいんですけど、本当に無理自然のこう作用を共有したいなっていうような、なんかあっちこっちじゃないけどあるんですよね、人種っていうか属性が。
だからさっきの4対6で微妙にどっちかが楽なんですよ。
ね、ああ、なるほどね。やっぱり苦しい人なんかね、私どうしてもその何か得てっていうので、そっち側じゃない感じになっちゃうんでね。
だからね、それはね、本当に本人のプログラムの違いであって、
あ、プログラムだよね。
これどっちが上というものもないんでね、
はい、
横一線なんでどっちでもいいんですけどね。
本当に。
そうだからね、以前はね、な、苦しいんですって来られると、なんとかせなあかんと思ってたんですけども、もう今でももうすっかり力が抜けてしまいましてですね、
はい、
やらないのはやらない方が楽なんだと、その人は楽な方を選んでるんだっていうことでね。
なるほどね。
そう、今もね、もうすっからかんですよ。言うことは言うけど、やらないやったらやらないでいいわけでございまして、ね、ちょっと話それてしまいましたけども、
あ、はい、
そう、なぜ捨てるのかということなんですけども、
はい、
結局それはどれだけ考えてもわからないことがあるからです、
そうですね、
だって、アンジュさんはなぜ女性に生まれてきたんですかって聞いたところで、アンジュさんわかんないもんね、やっぱり。
もう見えない、わかんないものから来てるわけだからね。そもそもが
考えたってそんなのわかるわけがない。
そう、考えて作られたわけじゃないんで、もう本当になんていうのかな、無限のね、可能性を引き出そうじゃないけど、なんかもっとこうね、違うことって言葉がいらないなっていうのをすごく最近つくづく思ってます。そうそう、
だってね、一瞬で無意識からやってくんですよ。
そうなんですね、
全てが、
分
かるわけがないんですよ、
はい、
だからね、もしね、分かったふりしてなぜならなんてやっちゃうと、もうね、自我の思う壺に入っちゃうんで、
本当にね、
もしね、自我満足ゲーム第一ゲームからやめてですね、
はい、
そこを卒業して、 そろそろ自己超越ゲームに移行したいんであればですね、
はい、
思考をそのまま眺めてみる。
本当に
そう、これね、思考ってレジから出てくるレシートみたいなもんなんですよ。
思考ってレジから出てくる、おー、レシート、はい、
スーパー行ってレジから並んでたら、レジ売ってレシート出てくるじゃないですか。
出てくるね、うん、
あれが思考なんですよ。
そっか、そう、ピピピピッと
考えて何かやってんじゃないんですよ。もう結果として出てくるのが思考なんですね、
う
ん、
あ、そうですね、
そうそう、
わ、うん、かるわかる。
出てきちゃったレシートを、
はい、
もう引っ込めるわけにもいきませんし
そうそうそう、
もうこれ以上出てくるなと言ったわ、言っても何にもそれ通用しないんですね。
ね、怒りも文句もいっぱい出てきますよね
もうね、出てくるもん出てきちゃうんですよ。
うんうん、うん、
でレシートにはこの2種類ございまして、
はい、
一つはですね、
うん、
生きていくために必要なレシート、
はい、
まあ、思考ですよね。
うんうんうん、いりますもんね、
これ絶対いるでしょ、
はい、
で、どうでもいいレシート、
うん、このそうそう、
うん、でね、どっちが多いのかというと、
うん、
これ言うまでもなくてですね、
ね、
どうでもええ方なんですよ。
どうでもいいレシート出しっぱなしになってる時ありますね。
ですからね、もう思考というよりかは、
うん、
もう雑念妄想ですよね。
そうそうそう、うん、
で、あ、このレシートいらないやつだってすぐ分かると思いますので、そういうレシートはできるだけ早めにもスルーしてください。
はい、
気づいた時点でスルーすると、
ね、気づかずに出しっぱなしの時もあるけど気づくということですね。まず、
そうそうそう、一日中出しっぱなしで床はレシートだらけっていうね、
本当本当そんな時もありましたよ。
足の踏み
場もない、うんうん、
この鑑賞ガイドに慣れてくると、
はい、
思考がやってくると、
うん、
気づくと目の前にあるものとか、は
い、
目の前の何か、目につくコーヒーカップとかね、うん、
はい、
例えば今聞こえてる音楽とか、
うん、
そういうものに意識を向けることで、
はい、
スパンと切れてスルーできるようになってきます、
はい、
うん、でただ気づくのが遅れてしまうと、
うん、
今度ね、レシート、この感情のレシートがやってくるんですよ。
そうそうそうそう、思考より感情の方が強烈ですよね。
そう、それがね、あのスーパーでたまに赤いラインのレシート見ない？
見る、
ね、そろそろ紙が切れますよっていうレシートですけども、うん、
はいはい、
あんなイメージですよ。
あ、
うん、普通の白いレシートから感情が入ってくると赤くなって、
うん、
ゾクゾク出てくる、そっからは、
あ、
うん、もう止まらなくなるので、
なんかね、うん、
できたら赤いレシートが出てくる前にちょっと、うん、気づいてほしいですね。
あ、そうですね、う
ん、出てきだしたところぐらいでもいいですけどもね、
はい、
まあ、でもぐるぐるぐるぐる巻き出したらもう止まんないですからね。はい、ちょっと話長くなってしまいましたけども、
はい、
もし鑑賞中に、
うん、
B さんのように、うんうん、自分が消える恐怖を感じたら、
はい、
ね、ぜひね、そのまま恐怖の方へ、
うん、
恐怖を感じる方へダイブする、
はい、
飛び込む、
もう絶対いいよ、う
ん、
そっちは。
そう、もうね、最初だけなんで、そうするとね、はい、リアルな世界が現れます
ね、うん、そういうの一回来ると、私ね、次の日だったと思うんですけど、うんうん、前の日そういう感じでね、うん、あの絶叫してました、怖すぎて。
そうでしょ、
はぁーとか言って、
そうそうそうでね、もう、意を決して次来たらもう行くぞって決めとけば、うん、来たらいけますので、
はい、
そうなるとそのリアルな世界っていうのは全てが自分の世界なんで、まあ、それはファンタジックで素晴らしい世界です。
本当にね、うん、
もうびっくりします。
で
も誰もがそこは通ってきておりますので、
はい、
だんだん慣れてきます、
うん
うん、で、必ず関連世界には戻ってくるので、
はい、
自我はもう嫌でもやってきちゃうんで、
うん、
まあ、安心して、飛び込んでみてほしい、
はい、
うん、でね、この干渉に慣れてくると、もう音声ガイドなんてなくても、
うんうんうんうん、
いつでもどこでもできるようになってくるので、
はい、
ぜひね、
そのためのものですね。
そうそうそう、慣れてくるまで、だからその恐怖を感じたり、うん、リアルな世界に慣れ始めるまでは音声ガイドでやっていただいて、
はいはいはい、
それ以降はもうなくて大丈夫
ね。日常でやらないと意味がないですね、
うん、そういうことそういうこと、
うんうん、
だからね、自我満足ゲームでは、
はい、
僕ほら、なんかホテルの神秘体験とか修復体験とか言いましたけども、
そうそうそう、ああいうの好むけどね、
う
ん、
そう、ああいう扱いだったあの世界が、
はい、
もう次の自己超越ゲームになりますと、
うん、
もうね、それが日常というか、
うんうん、
意図的に まあ、ちょっと時間あるなって意図的に入るようになってくるので、
はい、
うん、もちろんそうなってくるまでにはそれなりの時間もかかるんですけども、
うんうん、
それまでのこの道中もですね、旅の道中もですね、
はい、
自我満足ゲームに負けず劣らず、
はい、
うん、エキサイティングで面白いので、
はい、
ぜひ一緒に楽しんでみていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。